足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は6月の7日で、ね。
はい、はい。
早ね、ゴルフでもね、また、うん、ね、フィリピンと日本の国籍を両方持つね、何さんでしたっけ？笹生さんでしたっけ、
ね、がね、すごいですね。
また、もう松山英樹君に続いてね、すごいなと思う、うん、まあ。言ってるんですけど。
する話。言ってるんですけど。
それより何より、あれですよ。とうとう6月来ましたよ。
え、何が来るんですか？
アマゾンプライムデーですよ。
もう、なんかポチポチやる日ね。
そうそうそうそう。
21。ついつい。そうそう。
再来週ですかね。21日からやるということで。もう今から、はい、今からカートの中にいろいろ詰め出してます。
ああ、ちなみに言っとくとですね、はい、6月23日私の誕生日なんで、ぜひいろいろポチって送っていただければ。
ちょっとずれてますね。
いやいやいや、
ウィッシュリスト公開したらどうですか？
ウィッシュ、そうか、誕生日欲しいもんって。そうそうそう。いっぱい出しそうから。
まあまあ、そういうね。はい。もうちょっと暑くなってきて、部屋の中虫飛んでるし、ちょっと鬱陶しいんですけど。はい、今日も元気にやっていきましょう。
はい。
はい。じゃあ、今週のニュースは8件です。楽天モバイルは、通信サービスの利用規約を7月1日に変更し、連続して180日間利用のない携帯回線をユーザーに通知した上で停止可能にすると発表しました。データ使用量が 1GB 未満であれば料金が発生しないため、ユーザーは契約を結んで放置する可能性があったので、その対策だそうです。
まあ、楽天のね、楽天モバイルのあの契約はすごいなと思ってたんですけど、やっぱりまあこういうふうにならざるを得ないですよね。いつまでもその塩漬けにして携帯番号を枯渇していく状況に なってしまうので、うん、だったらまあ使わないのは解約してしまいますよっていう、なんか一旦告知はするらしいんですけど、でその後何も連絡も対応も何もしない、対応しないっていうのは要はそれで、通話も何もしないという時にはもう強制的に解約してしまうと、まあ、ユーザーの方はもともと0円なので何かが新たに発生するとかそういうこともないので大丈夫なのかなとは思うんですけど、まあなかなかね、そんな0円っていうことをやると、まあ、確かに、契約し倒して放置しとくみたいな、し倒してというか1回戦だかなしかできないから、まあでもこういうことが起きるので、まあ、料金体系とかね、そういうものってどう考えるか、なかなか難しい問題だろうなと思います。
ファミリーマートはロボットベンチャーのテレイグジスタンスが開発した遠隔操作ロボットを10月から運用すると発表しました。まずは千代田区の店舗で商品の陳列などに活用し、精度や作業速度を検証した後、全店へ展開するそうです。
はい、まあ、バックヤードですね、コンビニのバックヤードで、遠隔操作して、そのロボットで商品棚に、ペットボトルのお茶とかね、そういうのをこう後ろからこう入れていくということなんですけど、まあ確かに、そういうロボットを配置してやれば、補充ってずっとやってる必要性はないので、一定期間の間に、まあ、例えば3時間に1回とかやっていけばいいような感じではあるので、そうするとですね、人を配置しているよりもリモートでこのロボットをやっといて、その 充填する人ですね。それを、例えば、5店舗全部見ていくとかですね。そんなことができるようになってくるので、まあ人件費的にもこう節約できるし、で、ロボットを使ってやるので、場合によったら、本当にそのいろんな人がね、新商社の方とかでも対応できるようになったりとか、できるような、そういうことができるというのは大きな可能性は出てくるかと思います。まあ、ただ、先行きはですね、どっちにしてもこういうものも、ロボットが介在しないというか、まあ、専用のそのレーン作られて、運んできたものを積んどけば勝手に仕分けして後ろから補充していくみたいな、そんな風に変わっていくんでしょうけども、それまでは設備投資そこまでなかなかねできないので、そのつなぎとしてこういうものが何年間か使われるような形になってきて、まあ人がねどんどんこういないお店になっていく、全体物販のお店全体がですね、人がそんなにいなくなっていく方向に向かうのかなと思います。
埼玉県川口市のイオンモール川口にあるイオンスタイル川口では、店内の映像を解析して接客に活かす AI カメラが導入されます。AI カメラが客が迷っていると判断すると店員に知らせます。このような本格稼働は全国のイオンでも初めてだそうです。
はい、こちらもまあ、テクノロジーで人の少ないのをカバーしていこうという話ではあるんですけども、まあ、最近ね、大型の店舗とか行っても、店員さんがね、ほんと少なくなってますよね。なんていうのかな、なんかちょっと商品のことを聞きたいなと思っても、その辺に店員さんいなかったりしてね、えらい離れたところにいたりとか、なかなかこうちょっと聞きたい時に聞けないみたいなことがあったりするんですけども、いや、まあ店内のカメラをですね、それをAI で分析して、同じ売り場のとこをうろうろしてるとか、なかなかこう動かないで、なんか商品をねずっと見てる人とかがいると、店員さんの方にそのアラートを上げて、で店員さんが行って何かお困りですかみたいなことを声かけるというような形を取る。まあ本当ね、こういうのは人が少なくなってるからこそ、こういうものが重要になってくるし、絶対ね、接客の部分では人がやらざるを得ないところっていっぱいこうあると思うんですね。で、そこの部分をアシストをどうやって、技術を使ってやるのか、まあ多分こういう応用がこれから出てくるかなと思います。
経済産業省は、ロボットとエレベーターの間での通信に使う共通規格の方針を策定しました。ロボットが自力でエレベーターの行き先を指定し、建物内を移動する仕組みに利用できるそうです。策定には JR 東日本や東芝エレベーターなど16社が参加し、業界内での普及に取り組み、国際標準化を目指すとしています。
ロボット人がね、そのエレベーターを操作するっていうのを共通規格、まあネットワークとか、いろんなものを使ってこうロボットが、その品物を、今ってなんていうんですかね、アイスボックスみたいなやつにこうタイヤがついて、それが自動的に、エレベーターに乗ってですね、でオフィスのどっかのところに届けるとか、あるいは場合によってはマンションとかで届けるとかっていったことがこうできるようになってきてるんですけど、その時にやっぱり問題になるのは、エレベーターどうやって操作するかっていうことなんですね。で、その時にこうネットワークとかでやり取りするのに、そこの共通のインターフェースを作っていかないとですね、今後こういうものって発展しない。A のビルには行けるんだけど、B の、隣の B のビルに行こうとしたら、対応してないから、そこは配達できないとか、そんなことになってくるんで、ロボットとエレベーターがやり取りして、こう配達できるようにしていくっていうことなんですけど、まあでもね、これ、配達多くなってくると、ロボット同士でもなんかボタンの押し合いっていうか、先にどっちが押すかみたいなとか、どっちに乗るか、早く来たやつに乗って押すのかとか、まあ多分いろんな問題、微妙なことがね、いっぱい出てくるんじゃないかなと。おそらくそういったことをですね、どうやって改善するのか、していくのか、これからどんどんね、そんな課題、また人とこう混在する場合にはどういうふうにするのかとか、いろんな問題が出てくるかと思うんですけども、実証実験を重ねながらですね、ぜひこういうものね、国際基準として、早くこう日本から出してくれるといいかなと思います。
エルサルバトルのブケレ大統領は、ビットコインを法定通貨にしたい考えを示し、近く国会に法案を提出するそうです。 実現すれば世界で初めての事例になり、アメリカを中心とする外国の就労者から母国に住む親族への送金が一段と進む可能性があると見られています。
これについては後半にしたいと思います。
ヤマト運輸は配送伝票に書く住所などの個人情報を伏せ字にし、氏名のみを QR コードにして記載するサービスを始めると発表しました。置き配で個人情報を盗み見られるリスクが減らせるとしています。まずは EC サイト ZOZO タウンが関東地域で開始し、8月からは全国で導入するそうです。
はい、置き配っていうのがね、だんだんこう増えてきて、まあ、再配達を防止するっていうのもありの、もう一つは、直接ね、その、感染予防のために配達員の方と家の人がこうやり取り、間近でね、こうやり取りするっていうのがこう少なくするっていうのもあって、置き配がだんだん広がってきてます。で、その中で確かにね、言われてみれば、伝票のとこには住所から、まあ、名前はあれとしても、その、電話番号とか、でそれからどこから買ったっていう情報も全部書かれてるわけですよね。なのでそんなのをこう本当置いてあるときに、スマホとかで写真撮られて、やればどんどんこう個人情報がね収集されていくこともあり得るので、その辺の対策として、バーコードにして住所とかこう見えないような形にしていくと、これ確かにね重要なことになってくるんだなと思います。まあいろんなサービスが新たに出てくれば新たなこうリスクっていうのが出てくるので、今までこう気づ続いてなかったこととか、そういったことをどんどん改善していく、やはりそういうことが重要かなと思います。
日産自動車は EV 日産アリアの限定モデル、日産アリアリミテッドの試乗体験などをオンライン上で提供すると発表しました。 3D モデルによる AR 表示、各座席からの視界確認、ドライビングシミュレーションなどを用意するそうです。
まあ、オンラインのね、展示会みたいなものとか、そういうものはいろいろ始まってはいるんですけれども、車の試乗体験までね、オンライン化しようというのは結構、新しい試みだなと思います。で、まあ、VR とかね、AR とかいろんな技術が、進んできてるので、そういったものとこう組み合わせていって、その実際乗った時、どんな感じに見えるのかとかね、いろんなコンソールのところにどういうふうに並んでて、どれぐらいの距離でこうあるのかとか、いろんなことが体験できるようになって、写真だけではわからない実際こう操作してる時の感覚とかですね、そう、まあ手触りとかそんなのはわからないにしても、見え方がどんな感じなのかっていうのが体験できるっていうのは非常に大きいんじゃないかなと。で、まあいろんなものの体験っていうのがね、これからオンライン化していって、かつその個人個人の人たちが好きな時間にそういうものを試すようなことができる。おそらくそういうふうに、その物の販売とかね、そんなものはどんどん変わっていって、ショールームとか、店舗ですね、そういうもののあり方っていうのはこれから大きく変わるんかなと思います。
宇宙ベンチャーのスペースデータは、人工衛星で取得した画像データをもとに街並みを 3DCG で再現する AI を発表しました。鉄やガラスなどの建物の質感も再現でき、ゲームや映像制作に活用でき、今後この AI を使って生成した街の 3D モデルを順次無料で公開する予定だそうです。
これ人工衛星からのね、その写真、まあ画像データ、それを元にして 3D の街並みを作れるっていうことなんですけれども、で面白いのはですね、その中に映ってる広告とかをですね、消すことができるらしいんですね。で、そういうものは消していくことができるので、いろんな著作権とか肖像権とか、そういうものを侵害する可能性が非常に低いと。まあそうですよね、そこにタレントの顔をこう書いたでかい看板とかね、 写真とかそういうものもありますから、そんなのを勝手に使うとやっぱりいろんな意味でね、訴えられたりとか、勝手に使うなみたいな話になったりとかするんですけども、その辺を削除した形で、街並みが作れるとなると、いろんなものにねこれ応用できるようになるんじゃないかなと、まあね、面白いことを考えたなと思いますし、かつそのこういうものを本当衛星の写真データからね、こんなものが作れるようになってきた。多分、これは衛星データだけじゃなく、いろんなものから応用できるようになって、今後ですね、いろんな、それこそ VR とか AR とか、いろんなものに応用されていくんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい、はい。
かごやさんがですね、なんか、iEarth という新しいサービスを始められたみたいなんですけど、そもそも iEarth って何なんですか？
確かに。確かにっていうのも変ですけど。よく
わからなくて。はい。
iEarth ってね、まあ、略語なんですけど、インフラストラクチャーアザーサービスって言って、まあ、余計わからへんかもしれんけど、インフラストラクチャーって、要は、まあ、自分とこで、その、通販サイトとか、うん、
はい、
まあ、会員のサービスとか、そういうのをこうやるときに、
はい、
まあ、いろんなやり方があるんですけど、その、レンタルサーバー借りるとか、そんなんもあるんですけど、
はいはい
はい、ただ、レンタルサーバーとか借りてたら、なかなかやっぱり自分たちの後からこんなん追加したいとか、サービスがね、増えてきたときにもうちょっとこんなんやりたいとか、やろうとすると、うん、なかなかこうね、簡単にはいかないと。
はい。
いうのがあるんで、じゃあ自分とこで全部サーバーやら何やら用意してやってたらっていうと、確かにこう自由度は高いんですけど、
はいはい、はい。
何でも後から追加したりとか、いろいろこう構成変えたりとかすぐできるんですけど、
はい。
ただもっぱら金かかると。で、そういう時にどうしようかっていうので、この iEarth っていうのがこう出てきたんですね。
いいとこ取りってことですね。
うん。まあ、要はこれはネットワーク上にあるんですけど、その中で自分たちで好きなようにこうサーバーをね、例えばバックアップのサーバーを追加するとか、
ほうほうほうほう、うん、
テスト環境で全くこれと本番と同じ環境をもう一個作っとくとかね、そういうのがこう、簡単にこうできるようになってるサービスなんですよ。
なるほど。
で、うん。だからそういう風にすると、自分たちでこうサーバーやら何やらハード買ってきて、こう、投資するよりも、もっとお手軽に、その同じような環境を作ったりとかできるってね、結構ね、これ今注目されてて、
はいはいはい、
いろんなオンラインサービスどんどんこうね、新しくなるし、いろんなもの追加したりとか、いろいろこうね、テスト環境も作ったりとか、ね、いっぱいやらなあかんときに、はい、まあ非常にね、使いやすいようになっていると。
なるほど。まあ、
さすがね、かぐやさんもやり始めたのかなと感じなんですけども。
時代の今、先端っていう感じなんですね。
そうですね。
はい。よくわかりました。アダスさん、ありがとうございます。
はい。
というわけで、もっと詳しく知りたい方はですね、かぐやさんで iEarth、IAAS と検索していただければ、かぐやさんのページにヒットすると思いますので、気になる方は一度ご覧になってみてください。今日はなんかロボットの話が多かったですね。うん、はいはい、AI とか、まあ、AI とかも含めるともっとあるんですけど、
はい、
その、まあ、二つぐらい、ファミリーマートとかね、
うん、
ロボットで陳列とかにね、活用するとか、
はい、
エレベーターとね、通信でね、うん、ロボットを活用するとか、
はい、
まあ、そういうふうに、まあ、どんどん今、だから、まあ、さっきも足立さんおっしゃってたみたいに、こう、人がいなくなる、うん、うん、ような、うんのがすごい進んでいくんかなっていう印象を受けたんですけど。
はいはい。
例えばその、どうな、究極の形っていうのはどうなるんですかね。そのまあ、前言ってたじゃないですか。ポケットにも言うたらスマホ入れてるだけで、
うん。
もの、勝手にピッピッピッと入れたらそれが、なんていうか勝手に生産されてスマホから引き落とされてみたいな。
うん。
ああいうのもあったじゃないですか。
はい。
そうそう、その究極の形ってのはどんなんなんのかな。教えてもらおうと。
究極の形は、
はい、
多分どうなんでしょうね。まあ、いろんな方向性はあるんでしょうけど。
そう、そもそも店に行かんでも絵になるってことですはないですかね。
そうそう、そうやと思うんですよ。多分人間って基本的にぐうたらになっていくから、はい、どう考えたって。
はい。
うん。だから、下手したら、ベッドから起きなくても、こう、
起こしてくれるわ、あの着替えさせてくれるわ。
あの介護ベッドみたいな、
うん、もっと
スマート介護ベッドみたいな。
うん、みたいなか、うん、もっとあの、綺麗なお姉ちゃんに扮したロボットにこう起こしてもらうとか。
いいですね。
知らそんなの方がぐうたらな人間はどんどんハマるでしょ。
いや、
絶対。
いや、まあそう、ぐうたらであれですけども、最近やっぱりテレワークみたいな在宅がね、すごく多いじゃないですか。うんうん、
はい。
で、私もまあ、特に外にも出れず、こう、ずっと部屋にいるとね、ほんまに運動不足になるじゃないですか。うん、
いや、だからそこはロボットが、うん、あのコーチ、トレーナーロボットがおるんですよ。
ライザップみたいな。
ライザップみたいな。で、椅子がいきなり変形して、こうベンチプレス背中ようになったりとか、時間ですよとか言われてさ、いきなり。
あ、そこもコントロールしてくるわけですね。
そうそうそう。うん。ガコガコンって形変わって、こう、みたいな、またやんなか、みたいな。
それはいいかもしれないです。僕はもう朝、朝にはね、あれなんちゃらさんね、言うたら喋ってまうか言わないですけど、スマートスピーカーを使って、
はいはい、
9時にラジオ体操最近かけてるんですよ。
ああ、いいっすね。
うん。
重要っすよ、そういうの。
そうそうそう。ちょっとでもね、動かすだけでやっぱ全然違うかなと思って、毎日のことです。
全然違う。うん。もう全然変わってきますよ。
あれもね、結構ちゃんとやったらしんどいんですよ。
あ、そうっすよ。
意外とね。
特にね、ラジオ体操第1と第2をね、立て続けにやったらね、はい、結構きますよ。
そうっす。第3がかなりハードらしいですよ。
第3はね、多分できへん。もう無理。
そう。いや、まあまあ、でも本当にね、なんやろ、本当にね、もう小学校の頃言われたんです、ラジオ体操、校長先生みたいな人がね。校長かどうか忘れましたけど、なんか、ラジオ体操を真剣にやったら、どんなスポーツよりもしんどいとか言って大げさなと思ったんですけど、まあ、それは大げさやと思うんですけど、まあ、それなりに、あ、いいなと思い出しましたね。特にこう、年取ると。
そう、おっさんとかになってくるとね、
ま
ずはね、それぐらいをちゃんとやっとかないと、
そうそう、
大体世の中のお父ちゃん連中は、小学生、子供のね、運動会とか行って、大体こけるんすよ。
それもう大丈夫、それ40代ぐらいです、もう、とうに卒業しました。
そうに卒業
ちゃんとこけました。はいいや、でも本当にその、なんていうか、こう、まあ、ますますね、それこそまあ、もう最近はもう買い物も、なんか、まあ、ウーバーイーツとかね、
はい。
アマゾンで運んできてくれたりしてくれるから、もう買い物とかも行かへんしね。
ね、もう、全然行かへんし、で、今日もちょっと一個ありましたけど、ああいう展示会とかね、そういうのもオンラインになってきて、
そうです
ね、まあ、パソコンの前におったら見れるようになってるし、
もうコロナでまあそうなったといえども、まあ、このコロナでそういう、まあ、なんていうか前例っていうかね、
うん、
うまいことできるように工夫してやってるから、もうこれでええやんっていうね、なんか、
ね、
そういうふうになってくるような。
なってくるよね。わざわざ大阪から東京まで行かんでもええやんっていう、ね。
そうそう。セミナー聞きに行くのにね、うん。オンラインセミナーで十分じゃないですか。
もう、ええやんっていうね。
ね
え。そんな感じになってくるからね、みんな。
セミナーでわざわざ行ったら服もちゃんと綺麗なん着なあかんしね。ずっと座ってたらおしっこも行かれへんしね。今なんかもう、電話会議してるときにトイレとかこそっと行けるじゃないですか。
下手したら、あれでしょ、いやいや、コーヒーって言って、なんかビール入ってたりするとかね。あかんやろって。
いや、まあ、このね、便利さっていうかね、まあ、
うん、
足立さんとも昔からね、ほとんどオンラインでこうやって、やりとりしてるわけやから、あれですけど、うん、すごいやっぱりこう、世の中が、まあ、そこにね、うん、うちの娘もね、今、クラブ活動がストップしてるから、ミーティングとかをね、
はいはい
はい、ズームでやっとるんですよ。
ああ。
パパとは繋がってくれないんですけど。
それはちょっと繋がらへんのちゃうかな。
いや、まあまあまあ、だからね、もうそういう時代じゃないですか。
うん。
これから本当にね、うん。
うん。そうそう、面白いのは、
はい、
テレワークになって、
ええ、
ね、急にね、売れるようになったものがあるらしくて、
売れるようになったもの、はい。
うん、食べ物で、 急に、ね、今まであんまり売れなかったのがすごい売れるようになってきたものの一つに、
はい、
あのね、ニンニクがあるらしいんですよ。
なんでですか？
ニンニクって食べたら、例えば夜食べたら、例えばニンニクのめっちゃ入った餃子とかね。
はいはいはいはいはい。
レバニラ炒めとかね、
うん。次の日気になるからね。
うん、次の日、例えばさ、お客さんと会わなあかんとかなったらさ、いや、ちょっと今夜はやめとかなってなるじゃないですか。
ああ、そうですね。
でも今もうテレワークで、はい、オンラインでやるから、匂い何も関係ないから。
仮に出たとしてもマスクしてるしね。
そうそう。
おー、なるほど。ニンニクが。
そうそう、ニンニクがね、めっちゃ売れるらしいんですよ。
確かにそれは言えますね。
うん、別にね、うん、めっちゃニンニクの強烈なやつ食べても、
はい、
全然問題ないからね、特に女性の人たちはね、その辺今まで気にしてたのを気にせず、うん、餃子とかバカバカ食えるようになったという話はあるん
です。それでか、王将がニンニク激入り餃子みたいなの出したん先月ぐらい出したんですよ、
うん、
もう一番に買いに行きましたけど、めっちゃうまいですよあれいや、確かに、まあ、今まで僕はあんまり気にしてなかったんですけど、そうでしょうね、急にね。
うん。うん、そうそうそう。特にね、接客業なんかやってる人たちは、やっぱそんな、ね、週末の夜しか食べられへんだやつが、毎晩食えるやんって言って、絶対喜んでると思うんですよ。
もうなんでロボットの話がニンニクの話に変わったのかわからない。
よくわからんけど。
ちょっと後半のニュースちょっと面白そうなので、ちょっと再、
はいはい、
移動しましょう。ちょっと読んでみますね。はい、エルサルバドルのブケレ大統領は、
はい、
ビットコインを法定通貨にしたい考えを、示して近く国会に法案を提出すると、
うん、
実現すれば、ね、世界で初めての事例になって、
はい、
アメリカを中心とする外国の就労者が、母国に住む、親族への送金がね、一段と進む可能性があると見られると、うん、
はい。
いや、だからこれがあれでしょ？例えば日本やとしたら、もう円やめてビットコインにする言うてるみたいなもんでしょ？
まあ、やめてというか、うん、ビットコインも、普通にお金として使えますっていうね、そういう言い方になったんですよ。
ということは、そっか、だから、じゃあ、日本円でもいいし、ドルでも受け付けますよ、的な感じですか？
そうそうそうそう、そんな感じ。だから、法定通貨っていうことは、その国が、
はい、
その国で使えるお金として認めたっていうことになるんで。
はいはいはいはいはい。ああ、ね、そういうことか。
これね、結構、もしですよ、これまだ今、はい、法案を出すって大統領が言ってるだけなんで、ほんまに出すかどうかもよう分からへんし、
はい、
でまた出したとしても、議会で否決されたら、うん、もう全然、なかった話になっちゃうんで。
はい、
まだ本当にどうかわからないですけども、
はいはいはい、
ただね、うん、これもしエルサルバドル その法定通貨としてビットコインがなったとしたら、
はい、
どえらいことになるんですよ。これ
どうどえらいことになるんですか？なんかこう声を潜めて言わはりましたけど。
そう、これね、
うん、
何がどえらいことになるかっていうと、
はい、
外貨交換って普通できるじゃないですか。
両替ってことですか？
うん、両替商のとこ行って、で、はい、あ、これドルに変えてとかってできるわけじゃないですか。
ありますね。まあ銀行だけじゃなくて空港とかに行ってもできますしね。
うん、そうそうそう。ユーロに変えてとか、はい、ペソに変えてとか、ウォンに変えてとかできるわけじゃないですか。
はい。
で、エルサルバドルのお金はビットコインになったわけですよ。
エルサルバドル
は、エルサルバドル行くからビットコイン変えてって、言えるんですよ。
ああ、言えるっていうか取り扱うってことですか？
取り扱わざるを得ないって感じですよね、逆に言うと。
銀行とかが？
うん。
おー、なるほど。
これってとんでもないこっちゃないですか？
確かにそうですね。
で、それとか、外為とか、
うん。
FX とか、どうなの？
はいはいはい。まあ、FX はもう今、ビットコインやれますけどね。
うん、いや、それはビットコインの FX じゃないですか。
はいはいはい。ああ、そっかそっか。そういうことですね。
う
ん、
そうじゃなくて、今までのその外為の中のところにビットコインってやつが新たにこう入り込んでくるっていうことになると、証券会社とかも大慌てになりそうな。
ある程度用意はしとかなきませんもんね。
用意言うたって、こんな相場が動くビットコインをどうすんのって。
ああ、 なるほど。いや、エルサルバドルの通貨自体も結構、もう、あれなんでしょ？動きようのでしょ？っていうのはちょっと僕も、ちらっとニュースで見て、はい。
エルサルバドルが、まあいろんな意味で安定してなかったりいろんなことがあるから、まあその国のビットコインってどうよっていう話になって、はい、だから下手したら、いや、はいはいはい、誰もビットコインなんか相手にせえへんぞっていう方向に向かうかもしれんし。
ああ、そうですね。
もうそんな、なんかわけのわからん危なっかしいもん扱うかいっていうふうに向かっていくかもしれんし。
はい。
ただ、だからといって、じゃあ、ある国の、その国が自分とこのお金やって言ったもんを使わせないっていうこともちょっとどうかなっていう話もあるわけじゃないですか。
なるほど。そういうことかもしれないですね。
そこと、例えば敵対関係にあるとか、
はい、
なんかだったらね、それなりの理由つけれるけど、でもそこはなくって、でも受け付けないって言い始めたら、それはまたちょっとおかしな話になりかねないですよね。
なるほどね。でもあれちゃいます？実はエルサルバドルが、ちょっともう、外貨を獲得したいから、うんこんな発表したビットコイン上がるんちゃうかと思って、こう取ったかもしれないですね。で、全然動いてないですけど、今日。
うん、現状ね、このニュース出てもうちょっと動こうかなと思って見てたんですけど、何にも変わらへんから。はい、
全然、膠着状態ですね、今。3万5000ドルか4万ドルの間で。
この今ね、わわ騒いでるんですけど、そういう。ねえ、人たちが騒いでるんですけど、その割には何にもレートが動かないから、
ね、
まあでも言うてもまだ法案出すよっていう、うん。まあ
これからやからね。
そうなんですよ。もし本当に法案が出たとなると、ちょっとまた動き変わるかもしれないけど。
そうですね。と考えると、あれですね、この間イーロン・マスクは、ねイーロン・マスクの方がエルサルバドルよりもなんか、影響力があるじゃないですか。
いや、だって、持ってるもん。
そうっすね。
横にも。アホほど。アホほどって言ったらあかんけど。
いや。まあ、ねえ。
だって、その人がそりゃ一言言うたら、そりゃ、はい、おおってみんな思うから。
いや、はや、本当にね、まあ、面白い。よ、冷静に考えると面白いですね。このなんか。
めちゃめちゃおもろい
っ
すよ、
10年前とか、もう考えられなかったですもんね。
考えられへんすよ。こんなビットコインがさ、もうなんか、ねえ、国のお金になるかもしれんとかいう話とか。
いや、まあ、いろいろね、足立さんも本出した頃、そういう、もしかしたらそうなる可能性もあるみたいなこともね。
うん、いろいろ書きましたけど。
実際になってきてるからね。
それをね、なんか、想像を超える速さでいろんなことが起き始めてるんで、いや、で、おもろいったらありゃしないっすよ。本当、まあ、見てると、いろんなことが起きてて。楽しくて仕方ないですね。
楽しくて仕方
ない。この界隈は。なんか、いろんな話が
飛び交うから。刺激的ですよね、本当にね。
めちゃめちゃ面白いし、まあ、ある意味ね、それ、面白いっていうのは、一つはその、今までの自分たちが持ってる規制概念が崩れるかもしれないっていうね。その今言ったような、例えばね、エルサルバドルでもし仮にビットコインが法定通貨っていう風になった時に、
はい、
じゃあそういう外為とかそんなどうなんのとかね。そのビットコインを今までやったら、暗号資産の取引所でしか買えなかったやつが、
はい、
その銀行行ってもビットコイン買えるようになるとかになった場合に、何が起きんのっていうのとかね。
はいはいはい、なるほどね。
いろんなことが一気に変化する可能性を持ってるわけじゃないですか。
はい、確かに。
だからそういうね、今まで持ってたような常識とか、そんなのが、こういうことでね、新しい技術とか、本当にこう、今まで違った考え方に基づく、そういうテクノロジーの、こう、システムの構築の仕方とか、概念とかが、やっぱり世の中をね、こう、ぐわっと大きくこう動かすことって、やっぱり起きうるし、
はい、
で、これはまあ、ビットコインなんかはね、すごく、一つ分かりやすい例ではあるんですけど、もっとね、いろんな技術が今、こうね、世の中を変えそうな、その、ベースになるテクノロジーというか、そういうものがどんどんいろいろ出てるんで、まあ、そういったところをね、ぜひ注目して、次どうなっていくかを考えながら、自分のビジネスを動かすっていうのは、結構エキサイティングで面白いんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあ本当にね、いろんな技術が、できて、足立さんのね、
はい。
まあ毎週宣伝されてる NFT ですよ。
宣伝っていうか、まあ、今ね、本当に知っといてもらわないと、もうこれからね、はい、本当にね、激変しますよ。ブロックチェーンの時みたいに。
ああ、もうブロックチェーンなんかもう言うたら何、もう今、普通に使われますもんね。
なんかブロックチェーンっていう言葉がさ、はい、まあ、一人歩きしてる感はあるけど、そんなにみんな違和感なくというか変やけど、新聞とかね、そんなに出てくるからね、テレビとかでも言うから、ね。はいはい
は
い。
それぐらい NFT も一般メジャー化するみたいな感じで、
あ、もうそうなってきますよ、これ。
NFT、なるほど。
その中でね、面白いニュース、まあ、今回ちょっと取り上げてないですけど、
はい、
国際オリンピック委員会って IOC ってあるじゃないですか。
悪名高い。
悪名高いって言うたらいかんわ、それは。
バッハさんですよ、バッハさん。
うん、まあ、それはその人が悪名高いのかもしれない。
音楽つくだけつくとけって感じですよね。
いや、そのバッハじゃない
バッハじゃない。はい。
で、あそこがね、IOC が、
はい、
NFT オリンピックピンバッジっていうのを作ったんですよ。
ピンバッジ、はい。
ピンバッジ言うても、リアルのピンバッジじゃなくてデータなんですけどね。
はいはいはい、なるほどね。はい。
で、オリンピックのピンバッジって、選手とか、うん、そこの、委員会に属してる人とか、いろいろこうね、バッジがあるらしいんですよ。毎回、その大会ごとに、いろんなピンバッジ、はい。で、それをこう、帽子につけたりとか、こう、シャツにつけてたりとかして、で、まあ、恒例行事とかあるとして、他の国の人と会ったら、こう、交換したりとかね。
ああ、バッジの交換とかね、うん、よくやりますね。
そうそうそう。うん、そういうのをやってるんですよね。
はい。
で、それで今回は、NFT なんでデジタルデータなんですけど、ピンバッジを作ってですね、
はい、
で NFT 化して、でどうもそのゲームの中のアイテムとして使えるらしいんですけど、
はい、
うん、でそこでこうね、他の国の人のバッジと交換したりとか、そんなことができるようなね、そんなことができるようになってきたって、もうついにオリンピックまでが、
オリンピックまでが NFT に。うん、
やり始めたっていうね。
すごい。AV 女優とかもやり始めたみたいですしね。
まあまあ、AV 女優が写真集出して、なんと、7分間で1億円ですよ。
ねえ、もう、足立さんが大喜びで僕に連絡してきましたもんね。
いやいや、
こんなんあるで。
いやいや、違うやな。それは山崎さんの好きそうなネタやから。
いやいや、いやでも、すごいですよね。日本の話ですもんね、これね。
日本の AV 女優がやって、ただね、
はい、
ただ現実問題としてこれね、マーケティングちゃんと見ると、マーケティング目線で見ると、はい、めちゃめちゃうまく練られてる、本当にプランが。
あ、そうなんですか。
うん。で、AV 女優が出したからって言って、はい、山崎さんが例えばヌードになってね、こう NFT で写真集出して、まあ1億は無理やけど、1000万ぐらいいけるかなと思ったら甘くて。
はいはいはい、はい。
そう思ってないで。
はいはいはい。
で、何がすごいかって、まあもともとね、その女優さんは海外とかでもすごいこう、人気はあるわけなんですよ。
あ、そうなんですね。はい。
うん。で、NFT でこうやって出すよっていうのを、英語とかね、中国語とかね、いろんな国の言葉でツイッターでつぶやいたりしてるんですよ。
ああ、はい。
だから、NFT のマーケットって面白いのは、中で、まあ、イーサリアムなんかが多いんですけども、
はいはいはい、
仮想通貨、まあ、暗号資産、それで売買できるから、
うん、
別に日本国内じゃなくて全然いいわけですよ。
はあ、はあはあ。
で、かつ、渡すものってデジタルデータなんで。
はい、そうですね。
うん、全然その国境なんか何も関係ないんですよ。
はいはいはいはい。もう世界中に売れるわけですね。
そうそうそう。で、世界中に向けて、そういう作品を、デジタルデータを出せば、
うん、
世界でもっと金持ってる人たちとか、あ、こんなおもろいもあるやんって思ってくれる人がいたら、買ってくれるんですよ。
おー、それで1億円。
うん、一応、7分ですよ。
7分、すごいな。その女優さんがもらわはったんですかね、それは。
いやー、どうなんでしょうね。
仕掛け人おるんでしょうね。
うん、絶対こんなん仕掛け人がいますよ、いろいろやってる人たちが。
はい。
まあでもすごいお金が動くわけですよね。
ねえ、うん、まあ今ちょっとあの普通に NFT 知ってる人前提で話しましたけど、あのあんまりちょっと NFT って何なんっていう人はね、ちょっと前にね、うん、特集やりましたもんね、この番組でも、はいはいはい、あと足立さんも本出してるんでよかったら、
はい、うん、ありがとうございます。Kindle で、うん、あの、Kindle 本で出してますんで、あの、Amazon 行って、ポチッと、別にあの、プライムデーまで待たなくてもいいんで、値段変わんないで、プライムデーになっても。
本のね、あれもありますし、まあまあ、このね、まあ、YouTube とかでもこのバックナンバー上がってるんで、まあ、気になる方はぜひ見ていただければなと思います。はい、見ていただくじゃなくて、聞いていただくってことですね。
そうですね。はい。
まあまあ、そんな感じで、ね、長くなりました。まあ、はい。
うん、長くなりましたけど、本当 NFT はね、もうめちゃくちゃいろんな可能性持ってるんで、ぜひね、知っといてもらいたいなと思うし、本当あのビジネスにいろいろ活用できると思うんで、
うん、
考えてみていただければなと思ってます。
は
い、
皆さんおすすめです、はい。これからは NFT です。多分。
多分、知らんけど、っていう。
まあ、そんな感じで今週は終わりましょう。はい、はい、アダさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。